ポッドキャスト。印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館から様々な情報をお届けいたします。今回も前回に引き続き、印刷博物館をデザインすると題して2020年にリニューアルした VI 展示グラフィックやサインについて当時の苦労話を交えつつ担当者に聞いていきたいと思います。お一人目はリニューアルのデザインアートディレクションを担当いただいたアートディレクターグラフィックデザイナーの中野武雄さんです。二人目は博物館内で VI を担当した副館長の宗村です。中野さんへの依頼からスタートして VI 全体、またサインについても担当しました。最後に常設展を取りまとめ進行を担当した学芸員の山口です。後編は山口が担当した常設展を中心に聞いていきたいと思います。それではここから後編をお聞きください。
はい、では後編も引き続き中野さん、宗村副館長、山口さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で後編は今前編の方では前回は VI であったりサインとか、あとはもっと根本的にデザイン全体の意図であったりコンセプトについてお話をいただいたんですけれども、後編の方はちょっと具体的なところとしてやっぱりリニューアルのメインになった展示のところについてお伺いをしていきたいと思います。でそもそも印刷博物館リニューアルなんで、最初にもともとの展示があって、でそれからリニューアルになって、ちょっと最初のところと今となんでリニューアルしようと思ったか、どういうところをリニューアルしたのかとかっていう経緯をとお話を先にしていこうかなと思っていた。そのあたり山口にお話をしてもらおうかなと思うんですけど、まあ、そもそもうちの元の展示っていうのは、うん、グラフィック実は少なめ で、
そうです、
はい、映像がすごく多かったのに対して、まあ、今回はもうほぼほぼグラフィックで全てを語るぜみたいな勢いでグラフィックを作るっていう風にしていたんですけど、そのあたりは、
まあ、今回の内容的な部分で言うと、2000年の時にはテーマ展示だったっていうのと、あと今本田さんが言った映像解説はほとんどなく、映像解説じゃない、グラフィックによる解説はほとんどなく、解説は映像で行うっていうスタイルをずっと取ってきて、いたわけですね。そこを今回2020年のリニューアルでは、テーマ展示ではなくて、まあ、テーマ展示っていうのは、今までだと印刷との出会いとか、文字を生かすとか、色と図版を生かすとか、ちょっと図版印刷だったり文字印刷だったり大量生産だったりみたいなテーマで展示を構成していたわけですよね。で、資料の解説は文字解説がほとんどないことがまあ売りで、映像による非常に深い解説、見たらいろんなことが分かるっていう解説にはしてたんですけれど、その弊害として、まあ、流れが分かりにくい、印刷の流れが分かりにくいっていうことと、あとは映像に見る時間がすごくかかるっていうので、なかなか情報が、その資料についての情報が長時間かけないと得られにくいっていうのが私たちの悩みどころだったっていうのがあって、それを解消するために2020年にリニューアルをしたいっていうことで、時系列順でさらにグラフィックによる解説、まあ、最小限の展示の内容が分かる解説を施したいっていうのはあったわけですね。はい、
中野さん自身は、古い展示もご覧になったことがあったと思うんですけれども、そのあたり、その来館者としては、視点としてはどうでしたか？私たち自身はずっとそこを悩みに思って、20年という
。そうですね。前の状態がってことですよね。
はい、
意外と、まあ、当時はだから僕もまだ印刷に関しては全然勉強中の身だったので、まあ、素人にかなり近かったと思うんですけれども、その、まあ、テーマ別で島ができていたとはいえ、どうしても見たいものから見ちゃうんですよね。だからおそらくヒエラルキーっていうものが多分当時の設計にもちゃんとあって、まあ、大テーマっていうものがあり、その中にまあ小テーマとして、いくつかのカテゴリーがあって、でさらにその中に具体的な展示物がこういう関係で置かれているっていう設計はあったと思うんですけれども、あまりそういう見方がちょっとできなかったっていうのが、まあ、正直あって、で テーマの設定からするとこの資料が隣り合ってるっていうのは納得できるのかもしれないんですけれども、その大テーマに気づかずに資料を見てしまうと、なんでこの隣にこの資料があるんだろう、この間の時代が300年飛んでるのはなぜだみたいな、そういう疑問が映像を見たらわかるみたいな、
そうなんですよね、
ちょっとそこの入り口が入り口と出口の関係っていうものがやっぱり理解するまでにどうしても時間がかかっちゃったっていうのは、まあ、正直な感想としてあったかなと思いますね、
はい、そうです、まさにそう、私たちも そこがやっぱり問題点だなっていうのはずっと思っていて、じゃあそれをどういうふうにしていくのかっていうのが今回のリニューアルのスタートで、もうそれは中野さんにお願いする5年とかっていうレベルではなくて、もう本当に10年レベルで私たちはずっと話し合ってきて、それをどう思ってはいるけど、どういうふうに外側に出していけばいいのかなっていうところの悩みを、まさにこの中野さんに助けを求めるっていう形で依頼をしたということになります。で、そもそもなので、やっぱちょっとその情報を再整理するっていうところがどうしてもやっぱり必要で、その何て言うんですか、テーマによるとはいえ、物を見るときにはやっぱりその物に対してのテーマというかストーリーを見てしまう部分も展示ではあるので、その歴史の流れの中にもやっぱり個々のドラマとかストーリーがあって、それを見せるっていうのの、そのなんて融合をどういう形で展示していこうかっていうのはずっと悩みだったんですね。なので、まあ、今回それをその歴史順にするっていうところで、中野さんのところではある意味こうチームを編成してきていただいて、いろんな情報の整理から今回はスタートするっていうところを始めましたね、
はい、確かその中野さんにお願いしてたリニューアルとか2020年プロジェクトの中には本の出版も入っていて、日本印刷文化史っていう本を2020年に出版してて、その中で学芸員が20本以上論文執筆をしてるわけなんですけど、その、まあ、レイアウトというかブックデザインも含めて全部総合プロデュースしていただいてるんですけど、それが展示の元にもなってたっていうところがありまして、ね、ただ本とまた展示っていうのは全然違う、見せ方が違いますので、情報の整理の仕方も全然違うし、本だと資料かぶったって全然構わないんだけど、展示だと1個しかない資料はどうやってどのテーマでどういうところの視点で紹介するのかとかっていう整理もすごく必要で、あとやっぱ文章が長くなってしまったりしないように物で見せるっていうところもすごく重要なポイントだったりするので、本の執筆をしてた学芸員が展示をするにあたっての情報整理っていうのをすごくグラフィックに至る途中過程みたいなものも一緒に随分絡んでやってもらったかなっていうふうに思ってます。
はいはいはい、
そこはちょっと中野さんの方でもある程度すごい情報整理ってところはグラフィックにももちろんつながってくる部分、情報整理、まあ、グラフィックが実際情報編集だと思うんですけど、どうやって学芸が言ってるいろんな頭でっかちのことをビジュアライズしていくかみたいな展示構成のグラフィックだけじゃなくてね、展示もそうなんですけど、していくかってところで整理されたのかなっていうのは、どういうふうにいろいろ悩むというか、どういうふうにやっていったらスムーズに展開できるかっていうのは考えていただいてたわけですよね。
やっぱり最初の方でそのなんか依頼をお願いした時にはある程度そういう情報整理必要だから、こういうふうに進めたらいいなっていうのは思い描いてた部分が、私たちの中でもなんか混沌からスタートしているので、なんとなくそこがあんまり計画の中に思い描きにくかった部分ではあるんですけど、中野さんが最初にこうスタートするにあたってはこういうふうに進めたらいいんじゃないかなみたいな。
はいはい、ですね、まず今リニューアルされた状態の、展示の説明が多分整理された結果の状態だと思うので、それを簡単に説明すると、大まかにまとめると壁と台だけで成立してるんですね、今の展示というのは。で、壁には、展示資料に紐づく社会事象が、グラフィックとして表現されていると。で、台には、展示資料があるということですね。なので、来場者の、まあ、振る舞いから考えると、展示資料をこう無理ときは下を見るんですけれども、そこから目線を上げていくと社会事象に行き着いていく、つまりその展示の奥に社会事象があるって、そういう関係をまず作っているんですね。 それが目線を縦に動かすという動線で、そして横に動かしていくと時代が流れていくっていう、そういう水平と垂直の関係でまず整理するっていうのが、今の状態になっているということですね。なので先ほどリニューアル前っていうのが非常にこう断片的なところから僕は見てしまったっていうふうな問題意識があって、まあ、それを順を追ってちゃんと見る側が構築しながら見れるようにするためには、そういうシンプルな動線っていうのが絶対必要だっていうふうに思ったということですね。でそこに至るまでには前準備っていうのがやっぱり必要で、おそらくこの数年間そこが一番大変でしたよね。
大変でした。
皆さんが伝えたいことをどうやってやるっていうことの議論が多分膨大な時間がかかっていて、で確か一番最初はですね、何から始めたらいいかっていうところで、うちの事務所のスタッフと一緒にですね、まず年表を作ったんですよ。
作りました。
はい。で、その100年単位とか200年単位ぐらいで A3 のシートに僕たちが勝手にまとめてヒアリングシートみたいなの作ったんですよね。でそれを皆さんに配布して赤を入れてもらうみたいなそういうやり方から、確か始めたんですよね。でそれをしながら多分学芸員の皆さんは赤を入れながら自分たちの思考が整理されていくみたいなそういう状況から確か始めたような気がしていて、でそれを踏まえながらグラフィックの提案をしていくっていう、こう行ったり来たりっていうのを多分もうここ 2,3 年くらいずっと続けてましたね、多分ね。
もう最後のグラフィックがとかそういう話よりも全然その部分の方の作業の方が長かった。
長かったですよね。
なんか結局私たちは言いたいことと言いたいこと言うのと、あとこういう資料があるってことだけ言うんですけど、実際その社会事象みたいなことを壁面に展開する、こと情報を壁面にっていう風なコンセプトでやるので、必ず入れなきゃいけないわけですよね、そこは。
そうですね。
だからいや、その資料 その背景みたいなものを何か ビジュアル的に社会的な背景みたいなものを紹介するものってなんかないですかみたいな感じで、こう学芸員に聞き込みをして、学芸員からネタを引き出すみたいな。
そうですね。
それをどうやってビジュアライズしていくかみたいなことをすごくやってましたよね。
そうですね。
中にはこうないみたいな感じの場合とかもあって、
そうそうそう、
ないみたいに言われて、みたいな、こうみんなで削り回るみたいなこんなものがあるんじゃないかみたいなあ、そういえばそうかもしれないみたいな感じで、それが多分2018年は本当にその時代でした。
そうですね。で、まあ、皆さんにお話しいただいて、我々なりに解釈してビジュアライズするんだけれども、ビジュアライズされるとやっぱり違うっていうことも分かってくるわけですよね。でそこのすり合わせっていうところが多分膨大な時間がかかっていて、で、まあ、おそらくこういう作業になるだろうっていうのはもうあらかじめ僕は予想はしていたので、やっぱりそのチーム編成っていうのがめちゃくちゃ大事になってくるだろうなというふうにはまあ思ったんですよね。なので最初は多分うちの僕とうちの事務所と皆さんとの関係だけでスタートしてたんですけれども、途中からこう編集のプロフェッショナルに入ってもらったりとか、あとはそれぞれの役割でデザイナーに入ってもらったりとか、そんな風にして徐々に徐々にこうメンバーがだんだんこうそのそれぞれのプロフェッショナリズムにお願いしていきながら、だんだんチームが出来上がっていって、多分2018年は一番わちゃわちゃしていた時代というか、18、19あたりはですよね。
会議室に人が入りきらないぐらい会議みたいな。
あ、そうです。
みんな寄ってみたいな感じで、そうやってた、
うん、やってました。
やってました、ね、はい。で、そこに多分展示設計の人も加わって、ね、学芸員ももちろん一人でもなくて、その中で関わりのある人はどんどん参加するみたいなので、うん、会議室悠久でやるっていういつも感感覚、
そうですね、
はい、
熱くなりながら
会議が進んでいったなっていう感じですね、はい。まあ、そもそもは今お話があったように日本印刷文化史を展示が、ね、書いたのがあったので、まあ、それを歴史に追っているので、まあ、それを展示にしていくっていうとはいえ、やっぱり内容は保管しなきゃいけない部分もあるし、まあスペースが展示の場所として決まっているので、どうしてもその展示にスペースにどう割り振っていくのかっていうのがやっぱその大変なところで、思いの丈はいっぱいあってもそれをやったらもう 無限に必要なスペースをどういうふうに割り振っていって、その全体のバランスを取るのかっていうのが、やっぱり大変で、そこを多分山口さんが取りまとめていたこともあって、その割り振りも結構苦労している
そうですね。まあ、先ほどね、あの中野さんがおっしゃってたみたいに、印刷博物館の展示室が特別、なんかちょっと変わっていて、常設展、企画展をやる際には、常設展のスペースを半分にして、あの企画展スペースを作るっていう、どうしてもあの外せない条件があったので、やっぱりその企画展の際の展示替えを前提とした、あの常設展の構成っていうのを、まあ、構造上も、グラフィック上も、しなきゃいけないっていうのがすごく枷となったかなと思いますね。
うん、あたりはやっぱり中野さんのところでも苦労されました、はい、私たちもすごく。
そうですね、まあそこが一番厄介だったというか、防火シャッターどうしようとか。
そうです絶対切れちゃう、
これどう避けようかとか、まあこればかりはどうにもならない話なんでね。
ですね。
はい、
ハード的な部分がすごくやっぱ展示替えをするっていうのは、そのどうしても分断できる仕組みっていうのが必要で、大きい壁が欲しいんだけど、大きい壁作ったら展示替えするときに動かせないから、うん、動かすためにどう分断するのか、そう分けたときにグラフィックのつながりをどう切るのか、どう流すのかっていうのの割り振りもすごく、もう会議の中ではここ切れるよ切れないよみたいなの、うん、すごいやったりとか、表裏がどうしても壁にあるので、その表裏をどう合わせるのかとか、すごくそこでも時間がかかった、うん、あのそういうその情報の整理ができてからもやっぱりそこができないからともう一回再整理したりとかっていうのも当時はすごくあって、うん、いやそこは中野さんのところのチームはすごく大変だった、私たちはこういうふうにしたいって言うだけなので、
うん、
だからすごく大変な話だったんですけど、
そうですね、なので、まあ、その辺は、まあ、今回、設計施工はトータルメディア開発研究所というところが、頑張っていただいた、頑張っていただいたって僕上から目線ですね。まあ、いろいろこう苦労された部分で、で、まあ、結局どんなに情報が整理されてビジュアルがフィックスしたとしても、結果的には空間としてどう立ち上げるかっていう問題が出てくるので、まあ、そことの整合性、すり合わせというものが、もう終盤はもうずっとそればかりやっていたというふうなイメージがありますね。でも、もちろん印刷博物館で、まあ、週1でミーティングはするんですけれども、それとは別の曜日にうちの事務所でもミーティングが開かれるみたいな、そういうのが、はい、もう数ヶ月結構続いていたっていう感じですね。
噂では先ほどのヒアリングシートで情報の、あの整理っていうのをするのも多分一番最初すごく大変で、その後に多分展示替えを前提とした展示重機の構造みたいなものを決めないとグラフィックが最終的には決まらないっていうところで、結構時間との戦いと設計の人も本当に大変だったと思うんですよね。そこで随分グラフィックも多少というか、あの組み替えも当然出てくると思うし、
そうですね、はい、なので、はい、うん、やっぱり今回のプロジェクトは、まあ、普通のグラフィックデザイナーじゃ無理だなみたいな、普通って言ったら変ですけれども、さまざまな諸条件を飲み込んだ上で、それを踏まえて的確な、なおかつ効果的なグラフィックとして提示するっていうことが、おそらく要件として一番強いということだったので、まあ、それができる人っていうふうに、まあ、考えなければいけなくて、僕の方では。なので、やっぱりメンバーを誰にするかって、ものすごく、慎重にならざるを得なかったんですよね。なので、特にその日本の、日本紙ですね、印刷の日本紙、あれの、まあ、大変素晴らしいグラフィックデザインは、川原武人さんっていう方にお願いして、まあ、彼は編集とグラフィックを非常に高いレベルで等価に扱えるかなり珍しい方なので、実は大学の同級生でもあったんですけれども昔からの友人なんですけれども、もうこいつにしか頼めないわみたいな感じでお願いしましたし、あと世界史年表とオーブン書体年表でしたっけ、で年表っていうのもまた非常に特殊なスキルなんですよね、年表を作るっていうのも。なぜかというと、かなり大きい 画面の中で膨大な情報がひしめき合うと。でさらに一つの情報が変わると全体に影響するんですよね、
うん、
もうドミノ崩しのように、その全体と部分をかなりのこう全体がでかいし部分がちっちゃいみたいな、このギャップを両方頭の中に入れながらコントロールしていく相当なスキル でこれができる人っていうふうに考えた時に、あの谷田由紀さんという方しかいないんじゃないか、まあ、特にその谷田さん川原さんのお二人は、まあ、相当そのデザイン面では、まあ、力を貸してくれたなっていうふうな、まあ、感触がありましたし、あとやっぱりあの、いわゆる学芸員の皆さん著者に当たると思うんですけれども、まあ、その著者の方とそれからビジュアライズしていくデザイナーの間、まあ、そこをこう橋渡ししていくような役割として編集者っていうのも絶対必要で、まあ、その面においてはスペルプラーツという、まあ、あの編集プロダクションの方に、かなり貢献していただいたと、まあ、そういうふうなこう作る側と橋渡しする側と、まあ、僕はそのディレクションする側なんですけれども、それから空間を設計するトータルメディア、まあ、そういったところをこう、同じレベルで共有の度合いを上げていくっていうふうなことしていかない限り、もうこれはもう無理っていうふうに途中から強く思い始めたんで、まあ、あのそういうチーム編成というものはやっぱりかなりあの慎重になった部分ではあります。他にもいろんな方が関わっていた、んですけれども、はい、
あとあれですね、あの展示の先ほどモジュールの話が出たんですけど、特にあの印刷の日本史の壁面についてもモジュールっていうのはすごく強く意識されてたと思うんですけど。
そうですね、あの今あの パネルがこう、ね、正方形のパネルがこう貼り付けられているみたいな感じに見えると思うんですが、まあ、ある種その1枚あたりの正方形のモジュールが何センチだったかも忘れちゃいましたけれどもあの500でしたっけ、あれ400いくつとかに変えませんでしたっけちょっと忘れちゃいました
内装は485とかかもしれない。
あ、そうですよね、そうですよね、細かい話するとそんな感じなんですけど、
外側は500。
そうですね、なので、壁を見て、黒い正方形にくくられて文字がちょっと光っている、あのあれを小解説パネルみたいなふうに呼んでいるんですが、まあ、これが一つの単位になっていて、でその単位が増えると、まあ、ある種こう情報量が増えて、よりこう、全体を見せたいようなグラフィックが入ってくるっていうふうな、まあ、そういうコントロールにの物差しにもなっているっていうことですね。ある種それが、まあ、基準になって、原稿を整理する側もあのまあ、だいぶこうやりやすくなっていくっていうふうなことも、まあ、効果としてはありますね、はい
はい、実際にあの出来上がるまでの間には、まあ、中展示室の中に実際のモックアップ、
あ、そうそう、
1対1で作ってみたりとか、実制作に至るまで決定するまでも何度かこういう作業をして、うん、まあ、実際に作業が進むっていうふうになるんですけど多分 そのあたりのグラフィックの効果とかっていうのを実際に見るにあたっては、その今言っていただいた黒いパネルの部分のバックライトどれぐらいの強さでどういう色にするとか、そうい こう細かな決め込みっていうのもあったんですけど、あとはその各時代時代にテーマカラーを 決めていて、それでその区分けをしていくみたいなのを展示室で実際サイドを確認するような回とかっていうのもあったんです。あのテーマカラーに関してもある程度こうイメージが最初からあって
、テーマカラーに関しては、少しずつ決まっていったみたいなところも、まあ、実際はありまして、あんまり色に意味を持たせすぎると多分バランスが崩れていくので、まあ、まんべんなく色相を振っていくっていうことをまず基準にして、まあ、それからあの実際に貼られるグラフィックとか展示される資料とか、まあ、それ自体にもおそらく特性が出てくると思うので、それとミスマッチしないような色相を当てていくと、まあ、必然的にこういう色になっていくねみたいな、まあ、そういうふうなあのところからちょっとずつ決まっていったっていうふうな経緯はありますね、はい、ただまああのその色が実は世界史年表とも微妙に関連があったりとか、あのあれですね、空間全体をダイアグラムにしてるみたいな、まあ、そういうところも実は考えとしてはあります。それに気づく人がどれぐらいいるか、気づいた人はなんかお土産あげるといいかもしれないですね特典プレゼントみたいな
各時代時代でテーマのカラーが決まっていて、それとのと例えばその世界史の年表は展示室のどこからでも見えるって、日本史の歴史の中で展示室とそういう関係性がなんとなく感じられるといいなみたいな、
そうですね、
中ではしていたと思うんですが、まあ、でも世 界史年表はすごい膨大な情報量が書かれているので、
うん、
見えるけどちょっと見えないみたいな見えないぐらいの情報量があ
るそうですね、
ようになってて、うん、まあ、あれも実際あの横でメインでやってたのは石学園で石橋がそこでやったんですけど、あのすっごいちっちゃいの紙に書いてるのを何回も谷田さんから出てきたのプリントアウトして石橋が見てるって、それもでっかくしなよって言ってすごい実物大にプリントアウトさせて大きいので見た方が多分その自分の感覚も分かるから多分いいんじゃないって言って、何度もすごい大きいのプリントアウトして壁に貼ったりとかって見え方の確認とか、
うん、そうですね、
全部確か実物大ぐらいに出力して構成とかも大変、あの大変なんであの、うん、廊下に貼ってましたよね、一冊ね。
貼ってました。
世界史年表を廊下に貼って、あの学芸員の人気づいたところに赤字を付箋でつけてくれとか言って、ね、そんなこともやってますね。
そうですね、
うん、
あのパネルにしたり原寸大のものにするっていうのは、まあ、皆さん多分ね、あの前も中野さん話したんですけど、マークの画面の中でやってるとね、これでいいなと思って、うん、でも実際原寸大だったりすっかさだったりする場合があるじゃん。で、あの辺の感覚ってやっぱりあのすごく大切でね、あのこれはまあ、 あの私たちこういった展示をやる側からすると、あの書物を作ったりする時のページの、 あの感覚ではない、やっぱり人が実際にその立って見るっていうその距離感とか、それから明るさとか、うん、そういうのが、あのなんとかな、あの単純に明るいところで本を読むとか雑誌を読むっていう、その、 あの限られたスペースが近くの中ではないっていうことが、あの分かってないと、あの学芸員としても難しいんじゃないかと、ね、今回だからすごくそういう意味ではいろんなことを教えてもらったんじゃないかと思うんですよね。
あ、そうですね、あのそういう意味で言うと、やっぱりそのスケール感ってグラフィックデザイナーにとってはもう命みたいなもので、なのでスケール感が全くないデザイナーには頼みたくないっていうのが僕の中にやっぱりあるんですよね。あの例えば本だったとしても、小さなキャプションだったとしても、大きな壁面だったとしても、実際にこう原寸で見た時にどう見えるかが全てだっていう風なマインドセットを持っている人じゃないと、あの多分無理だと。っていう意味では、やっぱり川原さんにしろ、谷田さんにしろ、まあそういうあの、繊細な感覚を持ってらっしゃる方々なので、まあ、そういう意味では非常にこう信頼していたっていうところがやっぱりありましたし、まあ皆さんでね、原寸の部分をこう壁にパーッと貼ってみて、大きい、小さいみたいな議論をすごくしたと思うんですけど、やっぱああいうフローっていうのはもう絶対的に必要だなと思います。
今回だってかなり、あの、なんだ、実際にパネルにね、あの実際の展示ってパネルに多分出力物貼り込んだもので、あの取り付けてると思うんですけど、その前の状態で構成刷りみたいな原寸大で相当出しましたよね。
ああ、そうですね、
相当出して現場で展示室で転がして床に這いつくばってみんなでここじゃぎってるねとか、うん、そういう発見もして、ね、あの、うん、撮影もし直したりとかね、画像こっちが渡したものが足りてないとか、そういうのも気づいたり、あと色味がとかそういうのとかもすごい色構成とかすごいしてましたね。
うん、
う
ん、なので、まあ、あのそういう情報の編集から、まあ、その実際の重機との関係性とか、まあ、それから原寸で一回見て、それをどう修正に入れていくかっていうフロー自体がやっぱり相当複雑だったので、そのフローそのものをどう設計していくかっていうことも実は結構重要なポイントで、まあ、その意味では、あの、まあ、当時うちのスタッフだったで、今はあの某社にいるんですけれどもあの穂田拓也さんっていう方がいらっしゃるんですけどね、はい、まあ、彼がある種こうその進行の舵取りとしてはやっぱりかなり大きな力を発揮してくれたんじゃないかなっていうふうにあの思ってますね。まあ、そういう人がやっぱりいないと多分破綻してしまうので、もちろん編集の方はいろんな橋渡しをしてくれると思うんですけれども、実際にこうなんかこう運転席でこうハンドル回す人がちゃんといないと前に進まないっていうことがあると思うので、はい、
あの具体的な細かい点、あのデザインの話にもなってきたので、その前編でちょっとお話しいただいた、あのレギュラーだけでやりますっていうところもちょっとお伺いしようと思うんですけど、書体、今回一つでやるっていうので、ちょっとあの前編でもちょっとウェイト一つでやるの苦しかったよねってお話をしたと思うんですけど、 実際そのグラフィックパネルの中でそのウェイトがこう変えたかったところに対してのどういう具体的な処理をしていったのかっていうようなところもちょっと今聞いてる方に含めて展示室でどう見たらいいよみたいなのを教えていただけるといいです。
なるほど、
はい、
おそらくそれが一番苦労して苦労が見えるのが世界史年表かな、もしかしたら、
うんうんうん、
例えばですね、大航海時代とか宗教改革みたいなそのかなり大きな、時代を表すような言葉ですね、まあ、これはやっぱりヒエラルキー的に大きく見えなければいけない。で例えば宗教改革の中にプロテスタントの広がりっていうふうな言葉があったとしたら、それはヒエラルキー的に少しランクが落ちるんじゃないかと思うんですよね。でさらにその中に、1517年マルティン・ルターがどうのこうのみたいな、かなり階層が深いわけですよね。それを1枚の画面に表示するとなってくると、普通であれば大きさを変えたりウェイトを変えたりいろんな操作を二重三重に加えていくんですけれども、そのウェイトの変化っていうものが使えないと。で、実際どうしたかっていうと、宗教改革って文字は光らせようとか、
うん、ここを指してますね、
はい、確かに、はい、あとプロテスタントの広がりって言葉は下にこう明るい字を入れて、全体は暗いんで白文字なんですけれども、そこだけ黒文字にしようだったりとか、そういうそのウェイトの変化が使えない分別の効果をあてがうことによって、情報のヒエラルキーがより明確になっていくっていう、まあ、そういう操作っていうのは多分世界史年表一番分かりやすいかもしれないですね。他にもいろんなことやってはいるんですけれども、
今その話やっぱりスケール感にも関わっていて、そういう交際って空間だから許される部分もやっぱりちょっとあるんじゃない
か
な、
うん、あ、そうですね、
やっぱ本の中にこんなに差があるとすごくうるさくなっちゃう部分も、
うん、そうです、そうですね。なので あれですね、日本史で言えば近代とか現代とか、はい、そのサインは実際発行してますからね。
そうですね。
うん。
確かに。
大テーマってやつですね。
そうですね。
時代の区分のところですね。
うん、
なので、ウェイトの変化っていう自由を奪われた分、
はい、
違う発想がどんどん出てきて、でむしろその、視覚言語が豊かになっていくっていう効果があったかなと思います。
はい、では、いろいろお話聞いてきたんですが、最後にちょっと中野さんに、いやここ一番自信作っていうか見てほしいよっていうポイントと、あともし VR 全体を通して自分の仕事の中でこういうところが苦労したとか、こういうところ良かったよっていうの最後の感想をお伺いできればなと思います。
はい、
はい、
一番見てほしいのは全部です
ずるい
決められないですね。もう全てに面白いポイントの種類が違うっていうところがやっぱり特徴的ですかね。まあ、僕は全体を見渡すっていうディレクションの立場でしたので、まあ、今日ここまでずっとお話しされていたように、まあ、かなり複雑な、まあ、情報、入り組んだ情報をある秩序の中でどのように整合性を取っていくかっていうところが、まあ、僕が一番ずっと意識していた ところだったので、まあ、その辺がそこかしこに現れていると思うんですね。例えばある人は封筒を見てでそこからサインを見て、そして展示室に入って、あ、なんかモジュールがあるぞっていうふうに気づくようなこともあるかもしれないですし、展示からまあそこに気づく人もいるかもしれないですし、いろんな気づき方があっていいと思うんですね。で、まあ、見せ方そのものはある種こう秩序があって整然としているような感じに見えるとは思うんですけれども、むしろ来館者はその中から頭の中がどんどんカオスになっていっていいなと思ったんですよね。つまりいろんな読み解きがあっていいというか、でそのための整理整頓っていうのを、まあ、今回かなり重点を置いてさせてもらったなっていうのが、まあ、僕は一番こう推したいポイントかなというふうには思います。で、あともう一つはこれは来場者からは目に見えない部分なんですけれども、VI マニュアルっていうものを作るんですね。で、これは内部の方々が、そのアイデンティティを守るためにはどういうルールがあるのかっていうことを理解していく、まあ、運用ルールみたいなものなんですけれども、 それが、今後20年とか、まあ、40年とかもっと先になるかもしれませんが、内部の方々がちゃんと理解できる、そして運用においても破綻ができないように、破綻が起きないように、するようなマニュアルを作るっていうところがあるんですけれども、実は VI においてはそこが一番苦労したところだったりします。まあ、これは外から目に見えないんですが、まあ、内部の中で今後どのような評価になっていくのかっていうのが怖くもあり楽しみでもありという感じですかね。はい、大体そんなところですね。
はい、ありがとうございます。全部楽しいので、はい、ぜひ皆さんに、はい、見ていただければと、はい、私今いただいた言葉の中で、私たちがやっぱり展示の中で全部の答えを出すっていうのは良くないなって思っていて、その私たちが提示した内容に対して来館者の人には先ほど今もう一度カオスになってもいいっていう話も出てましたけど、そのもう一回考え直して自分の中で噛み砕いてどういうふうにしているのかっていう疑問を持ってもらう方がいいな、展示の中で正解がないっていうのは大事だなと思ってるので、それも含めてやっぱりそのデザインの中から展示の中に来館者の方が感じてほしいなっていう私も思っています。今日は長い間お忙しいところありがとうございました。とても面白いお話
を聞
けて、はい、またぜひ一緒にお仕事をさせていただければと思って、
ぜひぜひ、
はいはい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ありがとうございました。
インパクポッドキャスト。